おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
斉藤隆さん、身体感覚を取り戻す、腰原文化の再生、これ NHK ブックスです。なかなかロングセラーを記している本であります。
はい。
まずは著者によればでございますが、私はこんなことを抜き書きしておりますが、日本人は歩く民である。よく歩いたんですって、香菜さん。
はい。
幕末期、勉強する、学ぶということはすなわち歩くことでありました。そうですな。坂本龍馬もやっぱり剣術の修行のために土佐から江戸まで歩いてったわけですから、
はい、
もうとにかく勉強するためには歩くという脚力がないと、もう勉強なんかできない。彼らは実によく歩いた。例えば司馬遼太郎氏が若き吉田松陰という勤王の志士を測ってるんですね。すごいですね、
はい、
司馬さんも。なんと吉田松陰1日12里48キロ
1日で、
うんうん、それが常なんですって。
歩きますね。
歩きますね。で、普通の一般の諸世の人ですね、この人が東海道、一般の平凡なピープルが東海道を歩く距離は1日7里28キロ、これが平均だったんですが、勤王の志士というのは40キロ以上歩かないと獅子になれなかった。だからやっぱり体力ですよ。
はい。
勤王の獅子ってのはよく歩けないともう獅子活動ができなかった。で、松陰というのはものすごく徹底しておりまして、1日48キロ歩くのを常としてるでしょ、かなさん。
はい。そ
うするとね、トイレの小で何歩損するかも割り出してあるんですって。
え？
トイレの小。台はとにかくまあ横に置いといて、
はい、
頻度の高い小に関しては1回トイレの小をすると200歩損するんですって。
200歩、
うん、だから小用、おトイレ小用が済んだ後は、
うん、
200歩分を早足にしたんですって、
はあ、そこまで考えて、
そこまで考えて、でも言っておきます、走らないんですよ。侍は走りません。
侍って走んないんです
。走らないんです。さ、知らないでしょ、侍は雨が降っても走りません。見苦しい。侍が濡れるの嫌がってバタバタしてるとみっともないよ。侍はずっと濡れ続けるんです。
うん、うん。
うん。それが侍です。侍は走りません。
はい。
で、欧米白人は両足母趾付け根に重心を置き、両腕を振って反動をつけて歩きます。黒人は足で蹴ることなく腕も反動もつけず、まるで一歩一歩置くようにこうリズムで歩いていきます。
うん。
この歩き方は中国の人、平地に住んでる平野人などもそうで、まあ、中心のない歩行法です。日本人はとにかく欧米人、あれから、あれですね、アフリカン、それからチャイニーズなんかと比べても徹底的に違うのは、歩き方そのものは山岳人だそうです。で、一歩一歩足の指で地面をつかむように、で、右が出たとき、右肩、右半身を出す。そのとき、半身ずつという身振りから来る、エネルギーロスを少なくするために腰を据えて歩く。世界でもおそらく日本人の歩行法というのはもう独特の技であると。
へー。
で、基本的には農業生産の泥田の中から生まれた歩行法で、これが歩き方に技化されている。もう技となっている。で、この農業生産の泥田の歩き方が、剣術とか武術から歩行まで全部決めてるんですね。で、身のこなし方としては、歌舞伎の難波です。右手と右足を両方出しちゃうんです。これが、日本人の歩き方で。歌舞伎はこれですよ。
はい。
難波の身のこなしというのが日常でも技化されていて、日本人は天秤を肩に担うという歩行法も工夫されておりまして、これ面白いですね。これ天秤棒を持って売り歩くというのが幕末、ついこの間までだよ。幕末じゃねえやな、ついこの間まで天秤ってのは現役の道具だったの。あれね、歩行法が工夫されてるんだって。
はい。
魚屋さん、桶の中の魚が少し跳ねるように歩行法、
うん、
難波で歩くんだって。
跳ねると何がいいんですか？
息がいい。
あ、そう、見た目にいいという。へえ、うん。
で、全く逆は風鈴売りと金魚売り、
うん、
これは全く水面が揺れないように、商品が揺れないように歩くっていう、ナンバで、そういう歩き方の工夫が職業によって違ってた。それをどこで調節するかというと、実は足で歩くのではなくて、日本人は腰と腹で歩いていたっていう、
はい、
で日本人は体言葉をたくさん生みまして、身体感覚というのが文化になっている、
はい、
例えば、まあ、言葉で言いますと、その身体感覚、体言葉というのは胸を開く、腰を据える、腹を割って話す、
はい、
それから目から鱗、顔を立てる、顔を潰される、人間を磨く、いずれにしてもこれ体言葉ですな、
はい、
人間を磨く、そうですよね、考えてみたら、あ、時間いっぱいになってしまいました。この次また明日の学びの上で。